今日は少し難しいお話になるかと思います。というのは難しくなる人もあるかもしれません。それは私たちの考え方とイエス様の話していることが合わないから、時々私たちにとって聖書の言葉が難しくなってしまうことがあるんですね。けれども私たちは全能者であるお方の声に聞いて、そして本当に従うという思いを持つときに、聖書の言葉って難しいものではないと思うんですね。結婚、離婚、再婚という今日のテーマなんですけれども、19章の中からイエス様の言葉から学んでいきたいと思います。どうぞもう一度マタイの福音書の19章をお開きいただきたいと思います。最初に1節だけお読みいたします。19章の1節です。イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。前に地図を持ってきましたので見てください。イエス様がですね、宣教されたのはこの上の方のガリラヤという地方で、イエス・キリストがずっと宣教されていかれたんですね。エルサレムはこちら下の方で、ここですね、ヨルダン川がガリラヤ湖からずっと流れて、そして死海に入っていくんですけれども、イエス様は働きはガリラヤで働かれて、そしてしばらくツロ、そして上の方のですね、ヘルモン山の方の山の方に行かれたということを前にお話しました。そしてもう一度カペナウム、ガリラヤ湖の一番上のあたりなんですけれども、カペナウムに戻ってこられて、そしてそこから、エルサレムへの旅を始めて行かれるわけです。そしてまず、このサマリアの境のあたりを通って行かれて、そしてこのペレヤというこの地域の方にイエス様は行かれるわけですね。イエス様と弟子たちはこのペレヤという地域、そしてそこからヨルダン川を渡って最終的にはエルサレムの都に入っていかれるわけです。少しね、地理を頭に理解しながら、この聖書の中の記事を読んでいかれると、状況がね、分かってくるかと思うんですけれども、このペレヤ地方というのは当時、ヘロデ王様がですね、支配していた地域であったわけなんですけれども、その地方にイエス様が行かれると、またいつもの通り群衆がたくさんやってきました。病人もたくさん来ました。イエス様はそこで病人も癒されました。そして御言葉を話して彼らを教えられたと書いてあります。そしてそこには当然イエス様を憎む、イエス様を敵であったパリサイ人、つまり当時の宗教の指導者たちが、このイエス・キリストをなんとか罠に引っ掛けよう、あるいは彼の人気を落とそう、落とし入れようという目的を持ってパリサイ人たちがやってくるわけです。そしてイエス・キリストに対して質問していくわけですね。19章の3節をお読みします。19章の3節、パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。このように、この離婚ができますかということを質問していくわけです。この離婚の問題についてはこの当時、今でも同じなんですけれども、この時代ユダヤ人またパリサイ人の間でも意見の、食い違いがあって大きな論争になっていたようです。それはですね、旧約聖書の中に申命記というところがあって、そこにモーセの律法が書いてあるんですけども、申命記の24章1節ですね、お読みします。人が妻をめとって夫となったとき、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなった場合は、夫は離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせなければならない。これがモーセの律法で定められていた規定なんです。でここでですね、出てくる解釈が2つに分かれたわけですね。で2つの考え方があって、シャンマイ学派という人たちはですね、ここに出てくるこの恥ずべきこと、奥さんに恥ずべきことがあったらという、この恥ずべきことは姦淫の罪を犯した場合だけだというふうに解釈をしたわけです。ですから奥さんにそういう不貞の問題があった場合には、その 妻を離別しなさいということをイエスもおっしゃっているんだ。また、反対にですね、ヒレル学派という人たちはですね、この後のですね、気に入らなくなった場合はというその言葉の方に重点を置いてですね、まあ、奥さんが例えばですね、料理で失敗してですね、料理を焦がしてしまった、もう気に入らなくなった、これは正当な離婚理由にあたると教えたわけです。掃除がなかなかしない、もうそれだけで正当な理由になりました。ちょっと食べ過ぎて体重が増えてしまった、それだけでも正当な理由になったんですね。これがヒレル派という人たちの考え方であったわけです。そして当時はどちらかというと男性優位の時代でありましたから、女性の立場というのは、ね、低く見られていましたので、多くの人たちはこのヒレル派が考えるように、何か理由があれば、まあ、何か気に食わないことがあればすぐに離別することができますよということが、まあ、一般的に受け取られていた見解だったようですね。そこでこのパリサイ人たちは、何か理由があれば妻を離別することは立法にかなっているでしょうか、つまりヒレル派が言うように立法は何か理由があれば離婚というものを認めているんですかとイエス・キリストに質問していくわけです。それに対して皆さんはどう思いますか。いろいろな考え方があるでしょう。でもイエス様はそれに対して答えられていきます。はっきりと答えられていきます。何と答えるかというと、まずイエス様は人間が創造されたその時まで、つまり創世記の記事まで遡って、まず結婚というものはどういうものかということから教えていかれるわけですね。19章の4節からお読みします。19章の4節、イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人はその父と母を離れてその妻と結ばれ、二人のものが一心同体一体となるのだと言われたのです。それはあなた方は読んだことがないのですか。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。まあ、先ほど一心同体というふうに、まあ、以前の新改訳では訳してたんですけども、第3番になると一体という言葉に変わっております。言語を見るとやはりそこも一体というふうな言葉になってますので、まあ良い方向に翻訳が変わったんですけれども、ここでイエス様はですね、答えておるのは、まず結婚というものは神様が結び合わせた素晴らしい恵みなんだということを教えてるんですね。神様が人間を作られた時に男だけじゃなくて、男を作った後に男のあばら骨を取って、そのあばら骨から女性を創造された、ね、男から女が取られて男と女をあえて作られた。そして男と女が結婚し結びつくことによって、それはまあ肉体的なことも含めてですよ、男と女が結び合うことによってまた元の一つとなるんだというんです。ですから結婚するということは、神様が二つに分けたものをもう一度神様の御心によって一つにするんです。ですからこれは神様のまた新しい作り直しだということも言えるわけですよね。神様の御心の中でこの結婚というのはこういう特別な恵みを持っているんだということをおっしゃってるわけです。だから男が一人でいるのは良くないという聖書は教えてるんですね。やっぱり賭けがあるんです。女性が一人でいるのも賭けがあって良くないんです。ですから、結婚しなさいということを聖書は勧めているわけなんですね。その時にですね、イエス様はですね、あなた方はこの聖書がこういうことを言ってるのを読んだことがないのですかとパリサイ人たちに言ってるんですね。パリサイ人たちはもう立法の専門家ですよ。彼らの多くはですね、このモーセ五条がありますよね、あれを最初から最後までほとんど暗記したというんですよ。多くの場合、このモーセの五条のですね、何ページに何ページの何行に何という言葉があるのか、どういう言葉がそこにあるかということをズバリ当てれる人たちが多かったわけです。それくらいパリサイ人たち聖書を読み研究し、本当に毎日も聖書漬けの 生活をしていた人たちだったんです。その人たちに対してイエス・キリストは、あなた方は聖書を読んだことがないんですかというんですね。イエス様のもちろん真意は、聖書を読めばわかるじゃないですか、離婚がいいのか悪いのか。もちろんそれは離婚は悪いに決まってるんですということをイエス様はおっしゃってるわけですね。結婚という意義はそれほど重要であり、私たちにとって大切だということをイエス様は教えられているわけです。今の時代っていうのは結婚が尊ばれない時代だと思いますね。結婚相談所、相談する、カウンセラーの人たちの多くはですね、嫌なら別れなさいということを勧めるわけです。もしあなたのご主人が暴力を振るんだったらすぐに別れなさい、医者のですね、診断書をちゃんと取っておきなさいよと、訴えて慰謝料をたくさんもらうためにね、診断書をちゃんと蓄えておきなさいよというふうに教えるわけですけれども、それはこの世の教えですよね。クリスチャンの人たちはどうか離婚が間違いだということを理解していただきたいと思います。これがイエス様の言葉なんですね。でも多くの人たちは納得しないでしょう。パリサイ人もイエス様のその答えに納得しませんでした。ですからパリサイ人たちはイエス様に言うわけです。19章の7節ですね。彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。離婚って認められてるじゃないかと食いってかかるわけですよ。でそれに対するイエス様の答えは、彼らに言われた。モーセはあなた方の心が堅くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。まことにあなた方に告げます、誰でも不貞のためでなくて、その妻を離別し別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。イエス様の答えは、あなた方の心が堅くなだからモーセは離婚を許したんだと、仕方なく許したんだよということを言ってるわけですね。本来は離婚というものは許されるべきものではないけれども、あなた方の心が堅くなだから、心が汚いから、だから離婚というものをモーセを許したんだと教えてるわけです。もしもですね、夫が自分の奥さんを嫌ったまま結婚生活を続けなければならないとなると、それはもっと大きな問題になっていくわけです。もし夫が妻を嫌いで離婚したいんだけれども離婚できないとなったならば、どういうことが起こるでしょうか。夫はおそらく妻を嫌い続けて生活し、そしてひどい仕打ちを続けるんじゃないですか。妻に嫌がらせを続けて、もちろん暴力も振るうでしょう。実際に日本の中でですね、今離婚の原因になっている離婚理由の順位っていうのがあるんですけれども、女性のですね、離婚理由の順位の一番目は何があるかというと、性格が合わないっていうのが一番なんです。二番目に多いのが暴力をご主人に振るわれる。三番目は生活費を渡してくれない、もう生活できなくなってしまう。四番目は精神的な虐待を受けているという、そういう、この理由によって離婚がなされているわけです。これは平成22年の司法統計からのことなんですけれども、1位は、性格が合わないという理由なんですけれども、これはですね、実際は、暴力を振るわれたとか、精神的に本当に迫害を受けている、虐待を受けている、そういった理由があるんだけれども、表沙汰にしたくない、相手をかばうために、また自分たちの恥をさらしたくないということで、性格が合わないという申し立てをするそうです。ですから本来は暴力を振るわれたり、生活費を渡してくれなかったり、本当に惨めな扱いを受けている、そういったことが離婚の原因になっているわけです。ですからもし立法で離婚はできませんと決めたならば、奥さんという立場は一生涯 虐待を耐えていかなければならないことになってしまいます。だからモーセは離婚を認めたんだ。嫌う夫のためではなくて、嫌われる妻のためにやむを得ず離婚が許されたんだとイエス様はおっしゃってるわけですね。ただ唯一離婚できる例外もイエス様はおっしゃってますね。この時だけは離婚してもいいんだ、それが不貞を働いた時だということをおっしゃってますね。それが9節の中で、誰でも不貞のためだけためでなくてということなんですよね。相手が不貞の行為、まあ、いわゆる不倫ですよね、不倫を犯した場合だけはもう正当な離婚理由ですよ。その時はどうぞ離婚してくださいということをイエス様もおっしゃってるんです。それほどこの不貞の罪っていうのは大きな罪であるわけですね。なぜ不倫、不貞という罪がひどい罪かというと、神様が男と女と作られて、そして結婚によって一つにされた、それなのにそこにまた別の人をひっつけることになるんです。二つのものでいいものが次のもの、次の第三者をその中に入れようとしたことによって、その家庭が壊され、神様のご計画、創造のご計画が壊されることになるわけです。だから三つ目のものを持っていけない、持ってきてはいけないということを教えられているわけですね。だから不貞の罪というのは神様にとって大きな冒涜になっていくわけです。ただ新約聖書を読んでいくときに、パウロ、使徒パウロはですね、もう一つだけ離婚の理由を挙げているんです。それはどういう理由かというと、離婚できる理由としては第一コリントの7章、そちらをどうぞ今度開いてください。第一コリントの7章、第一コリントの7章にパウロはですね、離婚できる理由ということでもう一つだけ挙げてます。それは配偶者が信者の場合ということを挙げてるんですね。第一コリント7章の15節お読みします。しかしもし信者でない方のものが離れていくのであれば離れていかせなさい。そのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません。神は平和を得させようとしてあなた方を召されたのです。このようにパウロは、もしクリスチャンじゃない配偶者であるならば、そしてその人が願うならば離れて行かせなさいと言ってるんですね。ただし今度再婚についてはどうかというと、パウロは再婚を認めてはいませんね。同じ第一コリントの7章の10節11節、第一コリント7章の10節11節、次にすでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。もし別れたのだったら結婚せずにいるか、それとも夫と和解するか、どちらかにしなさい。また夫は妻を離別してはいけません。もし別れたのであるならば、二つのことだけですよ。結婚せずにいるか、それとも前のご主人と和解するか、どちらかだけですよと。パウロは聖書で神様の命令として教えているんですね。ですから聖書では再婚というのを認めていません。ただ一つ例外があるとするならば、同じ第一コリントの7章の39節で、妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかしもし夫が死んだなら自分の願う人と結婚する自由があります。配偶者が死んだ場合には新しい人と結婚する自由があるということを認めているわけですね。ですから配偶者が生きている間は他の人と再婚するならば、それはやっぱり姦淫の罪を犯すことになってしまうんですね。最初の人と結婚した、最初の人と体が結ばれたことによって、もうそれは永遠なんですよね。一生涯続くものなんです。だから、結婚前に、今若い人たちはね、結婚前に男女の関係を結ぼうとする人たちが多いんですけども、 それは本当に愚かなことですね。もし本当に欲に負けてそういうことを犯してしまったならば、もうその人と結婚すべきですね。聖書はそのように教えております。このイエス様の話を聞いて弟子たちはどう思ったでしょうか。弟子たちは面白くなかったんですね。今まで自分たちが聞いてきたことと違うじゃないか、そんな結婚したらもう離婚もできないのか、再婚もできないのかと弟子たちも思ったわけです。ですから、マタイの福音書の19章の10節で弟子たちはこう言うんですね。また戻っていただきたいんですけれども、弟子たちはイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら結婚しない方がマシです。おそらくイエス様はもうがっかりしたんじゃないでしょうか。この弟子たちの言葉を聞いて、今までねイエスキリストに従って歩んできたのに、神様の御心っていうものを弟子たちも理解してなかった。しかしイエス様はですね、弟子たちのそういう軽率な言葉に対してもはぐらかすことなく、もう真剣に真理を教えられてますね。いや、結婚できない、結婚しない方がいいという人はごくわずかな人だけですよ。限定されてるんですよ。3種類の人だけが結婚しないでいいと言える人たちだと言うんです。どういう人たちであるかというと、3つの人たちですね。1つは生まれつきの性的不能の人のことを言われています。2つ目は、人によって去勢された人のことを言っています。この時代にはですね、皇帝とか宮殿に使える人の中でですね、この去勢された人を宦官と呼んだんですね。宦官と言われる人たちはそういう去勢された人のことを言うんですけれども、この時代にそういう人たちが確かにいたわけです。王様王妃に使える人たちがそのようなことであったわけですね。また3つ目としては、神様の福音のために結婚することを諦めたというかね、独身を決意した人、この3種類の人だけが私は結婚しないと言える人たちなんだと言ってるんです。ですから軽々しく結婚しない方がいいなんていうことはね、言わない方がいいですね。結婚に神様は大きな祝福を置いておられます。ですから教会に集う人はぜひ結婚していただきたいと思います。若い人たちね、結婚っていうのはやっぱり素晴らしいことです。家庭を築いて子供を与えられて、そして神様の御心の中で歩んでいくっていうことがどんなに素晴らしいことでしょうか。私たちが結婚の意義を知って、その祝福を知るならば、私たちは夫婦が愛し合って家庭を築いていくことがいかに大事な大切なことかを知るんですね。確かに私も夫婦生活今日で29年目、すみません間違えちゃいけないです、はい、ちょっと先週もちょっと私数で間違えたんですね。60人役って言ってしまって、本当は70人役だったんですね。私は結婚して、今日で29年なんですけれどもね、そういう中で分かることはね、夫婦の危機必ずあるんですよね。もう本当にもう頭にきて、妻を許せない、夫を許せないと言ってですね、もう全てをね投げ出してしまいたくなってしまうことがあると思います。でもその時に私たちが夫婦生活続けるために何が大切ですか。何が皆さん大切ですか。それはやっぱり許すっていうことだと思うんですね。許すことができるならば、私たちは夫婦生活を続けていくことができるんですよ。先週のメッセージが続いてるんです。ここでも18章でイエス様が教えられたことは許しなさいというメッセージだったでしょう。そのメッセージがこの19章でも続いてるんです。夫婦生活の中にあっても許すことがあれば夫婦生活は続くんですよ。子供を育てることにおいても、子供を許していくことができるならば子供を育てていくことができるんですよ。1万タラントの罪の借金を私たちが許されたんだから、100デナリの罪を許しなさいと 教えられたように、どんなにひどいことを言われても、あなたの奥さんを、あなたのご主人なんですから許しなさいとイエス様は教えられるわけです。ぜひ皆さん、実践していただきたいと思うんですけども、夫婦喧嘩が続くのはですね、一つ文句を言われたときに三つ言葉を、文句を返そうとするから夫婦喧嘩が長引くんですよね。そうじゃないですか。もう結婚してる人は皆さん分かると思いますね。一つ文句を言ったら、もう一つ返しただけじゃ気が済まないですよ。三つ返したいんです。だからそれをしてしまうと、もう夫婦喧嘩は永遠に続きますね。ですから私たちが、もし自分が配偶者に嫌われていると分かっていても、神様の御心に従って心を尽くして仕えようとしていくなら、事態は変わっていくと思いますね。もしね、きつい言葉を100、皆さんがね、ご主人から言われて、奥さんから100きつい言葉言われても、優しい言葉と穏やかな態度、そして、本当に誠心誠意仕えていくならばですね、どうでしょうか。相手は気味悪いと言いますね。もう自分がエキサイトして文句言ってるのに、そうですか、分かりました、ごめんなさいって言ってね、謝ってくださって、そして本当にお茶をパッとね出してくれるんだったら、もう怒ってることがバカらしくなってくるんじゃないですか。もうかえって、なんで私はこんなに心が狭いんだと言ってですね、自分の罪を責められて、やっぱり伴侶を大切にしていこうと思うのが普通じゃないですか。どんなに子供がわがまま言ってもですね、やっぱり自分の子供だと思うときに子供を愛していけるんじゃないですか。同じですよね。家族ですから、そのように本当に許し合い、使い合っていくことによって、夫婦生活というのは続けていくことができます。ただイエス様がおっしゃったように、簡易の罪だけは絶対に犯さないようにしていただきたいんです。それはもう夫婦の中では許されない罪なんですよ。もうこれは正当な離婚の理由になるんです。神様の御業を壊してしまった、夫婦をもうその時点で壊してしまうことになるわけですから、不倫、その不貞の罪だけは決して決して犯さないようにしていただきたいと思うんです。最後なんですけれども、実際に私たちの教会でも、すでにね、離婚された兄弟姉妹もおられます。再婚された兄弟姉妹もおられます。今日のメッセージを聞いて、もう怒り心頭で帰られる方がおられるかなと思って、私心配してメッセージしてるんですけれども、でも、ぜひ神様の御心ははっきりしてますね。結婚、離婚、再婚に対する神様の御心っていうのはもうはっきりしてるんです。ただ私たちが心が弱いから、私たちの信仰が弱いから、私たちの心が汚いから、私たちは誘惑に負けてしまって離婚をし、再婚をしてしまうんじゃないでしょうか。ある人はもうクリスチャンになる前に離婚してしまった、再婚してしまったという人もあるでしょう。でも私たちは今この教会時代、恵みの時代に生きていていることを本当に感謝すべきですね。イエス・キリストの十字架によって全ての罪、過ちが消し去られているんだということを覚えることは、なんと嬉しいことじゃないでしょうか。かつての罪を神様は覚えておられないですね。ですから私たちはかつて犯した罪の負い目をもう持たなくてもいいということを覚えていただきたいと思うんです。第一コリントの7章の方では、召されたままの状態で、今ある状態で歩んでいきなさい、もし再婚している人がいるならば、いや神様の御心は再婚じゃないと言って別に離婚しなくてもいいんです。再婚したままで神様を信じたならば、そのままで信仰生活を続けていきなさいとパウロは教えているわけですね。大切なのはこれから 神様の御心に従っていこうと決心することが大切なんです。神様の御心は変わりません。結婚、離婚、再婚に対する神様の御心は変わりません。たとえクリスチャンであって誘惑に負けて離婚、再婚を行ったとしても、私たちが本当にへりくだって神様に許しを願うならば、神様はあなたのその弱さ、愚かさを認めてくださって、罪を許し消し去ってくださるでしょう。ですから、その神様の許しに私たちは感謝して歩んでいくべきですね。教会として、それことを禁止したり許可したりするのは各地方教会に委ねられた権威だと私は思うんですけれども、それぞれが本当に神様からいただく恵みによって本当に歩んでいただきたいと思います。神様の御心を求めて、その御心の中を歩んでいこうとぜひ決心していただきたいと思います。ではお祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今朝結婚、離婚、再婚という本当に難しい主題に従って御言葉を取り継ぎましたけれども、どうぞ一人一人がこのイエス様が語られた教えを素直に受け取り、主の御心の内を歩んでいくことができるように助け導いてください。すでに離婚、再婚されておられる兄弟姉妹にとっては心を痛む説教であったかもしれませんけれども、主がどうぞ今ある状態で罪許されているということを覚えて感謝をいたします。そして主よ、あなたの御心をこれから行っていくことができるように続けて導いてください。また若い人たちにとっては、この世は誘惑の多い時代であります。どうぞそのような誘惑に負けずに神様の御心の内を歩むことができるように助けてください。本当に愚かな歩みにならないように助けてくださいますようにお願いいたします。聖霊様を悲しませることのないようにお願いいたします。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。